平成24年、本日は6月の、17日ですね。17日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいと思います。本日、ヨブ記の1章からです。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メルバ500頭、それに非常に多くの勝利を持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹を招き、彼と一緒に飲み食いするのを住むとしていたということですね。今日の箇所は呼ぶ記の箇所であります。呼ぶ記はかねてから言っていきましたように、やっぱりそれぞれの書本とか書の並びにも神様の知恵があるのではないだろうかというふうに私は思っています。で、繰り返してですけど、列王歴代のを通して、旧約の神のための、この歩みが書かれています。新約で言うなら教会時代ですよね。そしてだけどその終わりの時にはバビロン捕囚されてしまう。今で言うならアメリカ、イランのインチキの脅威に入ってしまう。だけどでもエザネヘミヤの時は都の回復であり、また宮の回復です。これはだから今のまさに時代だと思うんですけども、アメリカに由来されておかしな距離に入っているけど、でも回復が始まっているところですね。まあレムナントもその一端を担っているんではないだろうかと思わせていただいてますけど、でもそれで終わるわけではなくて、その後エステリキが明らかに語っているように、ハマンがユダヤ人を狙い死にするっていうように、正しいクリスチャンを狙い死にするような時が世の中に来るんですよ。それはかねてから言われている3年半の患難時代に、またそれは黙示録に書いているようにですね、患難時代のことであります。で、ヨブ記もその一環ではないだろうかなというふうに思われます。思われますっていうと私の考えだけみたいですけども、そうでもなくて、それらしい見事もあります。ヤコブ書の5章を見てほしいんですけども、ヤコブ書5章の8節。あなた方も耐え忍なさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。だからこれヤコブ書はここで言ってるのは再臨ですよね。主が来られるのが近いですね。だから週末の時です。で、その中に読むのことが書いてあるんです。例えば、10節で。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちをご案内しなさい。皆さんに耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。私が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方ということです。だから、これ、週末の時にやっぱり忍耐の時が来るということです。で、それに関連してヨブの、忍耐のことを書いた。だから、週末の、苦難とか患難って患難時代ですね。だからそれに関連してやっぱりヨブのこと。だから、これらを見てると、普通の結論としてヨブ記の言い方ということってまさに患難時代のことであるかなっていうことは、当たらずとも遠からず、決して無理な解釈ではないと思います。だから、ヨブ記は実は、ヨブ記っていうのは読むが分かりますよね。ヨブがいろんな患難に遭うっていうのは大変だなって、あまり、自分はこんな目に遭いたくないなって正直みんな思うんじゃないかと思うんですけども、それともにしかしこれは患難時代のことのいろんな教えを書いていることであります。だから我々が患難時代と無縁の時代ならともかく、我々はもうね、かねてから暗号で言われてミッドルームにも今日大統領になろうかとして、アメリカもどんどんおかしな法律が来てますので、患難時代は無縁のことではありません。だからこのことを学ぶことは非常に大事なことがあるかなというふうに思われます。で、ヨブ記の中で今見てきたことは、7人の息子と3人の娘が生まれたとか、3節は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500頭、メロバ500頭とか、それに非常に多くの賞味を持っていたとかですね。これはヨブが非常に恵まれた、また 祝福は神から来てますので、神からの多くの祝福を得た人だということを得ることを見ることができます。だから、一つ知らなきゃいけないことは、患難時代にどんなに正しく神の祝福を受けた人もやっぱり患難に遭うという事実であります。で、場合によってはこの後を見ても分かるようにみんな亡くなっちゃう、失っちゃうということですね。で、それが試しになっていくという感じです。その人は本当にどうなるかというですね、試した。こういうことは覚えてください。そうでないと患難時代をこの程度だというふうに仮患難と思っていくと、想定外で あれも失うこれも失うかという時に挫折してしまいます。だけど大体これも失うかなっていうことを分かってると、まあね、なんとかやり過ごすことができますね。だからそういう意味で我々が御言葉に固くついていくときに、実は神様はそういうことを固くおられるんです。だけど多くの残念ながら今のクリスチャンにとって聖書は終末の時代に関してほとんど役に立っていません。なぜなら彼らほとんど御言葉に敬意を払わないからです。で、幸いレムナントは、御言葉からわずかであっても教えられておりますので、その中でやっぱり神様を教えてくださることに敬意を持って見ていきたいというふうに思います。ことですね。で、こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日神の子らが死の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私の下で呼ぶに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ、奥から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えていった。呼ぶはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家の、と、そのすべての持ち物との周りに、賭けを巡らしたではありませんか。あなたは彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。そしてあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行ったということですね。ここでサタンと神との会話があるんですね。だけど、ヨブ記を見て分かることはですね、初めの冒頭の一章でこういうふうに神とサタンの会話があるんですけども、ヨブはこんな会話が交わされたって知らないんですよね。ですよね。我々は知ってますけどね。ので、なんでこんな苦難が起きるんだっていう感じなんですね。で、こういうもんだってことです。で、これはなぜこういうことが起きてくるかっていうと、やっぱりこれは、患難時代に関して の備えなんですよ。で、患難時代っていうのは特別な時代なんです。それはどんなに誠実に尽くしており神の前に祈りを聞かれていて恵みがある人でも、サタンが神の許しの中で患難時代が広がるんですよ。ヨブの苦難っていうのは患難時代の例えなんですよ。正しいクリスチャンに対してやっぱりサタンが同じように求めるわけです。あいつを試していいか。それで、神様は許さなきゃいいんだけど、じゃあいいって許してるんですよ。これ止めてくれるといいんですけども。では任せようって思われて任せ、任さないでくれよって思うんですけども。で、任しちゃったらですね、困ったものですけども。で、これは一度あることは二度あるじゃないですけども、やっぱり観覧時代同じこと起きるんですよ。だから、ヨブ記はヨブのことだけで終わりと思っちゃいけないんですよ。聖書はどこでもそうですけども、ヨブ記に起きたことはやっぱり関連者と関連してヨブのことを言われるってことは同じことが起きるぞってさっきのヤコブ書は暗示してるんですよ。そう思いませんか？そうなんです。そこまで書かないんですよ。でもこうやって耳慣れ人は聞くっていう感じなんですよ。で、我々は聞いていかなきゃいけません。明らかに関連時代っていうのはサタンのそういう申し出に対して神様は OK ですね。これエステル記に通じますよね。ハマンがね、とんでもないことを言ってね、 モルデカイとそのためを滅ぼしますって言って、じゃあそれをなんとかで OK とか王が王様言ってますよね。同じなんですよ。無責任だなと思うんですけど、やっぱり OK が出ちゃうんですよ。そういうことを見ておいてください。で、繰り返して言うんですけども、なぜそういうことを許すのかって、我々予備家って本当わからない書ですよね。私も予備家そんな好きじゃありませんでした。今もそんな好きかというとどうですかね、どう好きですか。予備家好きって人はあんまり聞いたことないですけどで、まして読むだけでもあんまり好きじゃないけど、こんな生涯ずっとっていう、それじゃいけないことですか。いまいちそんなに心が望んだら望みたくはありますよね。入っちゃったらしょうがないから感じですからね。でもこれあるっていうことです。だけどで読むって本当になんか割り巡り合わせだなって、かわいそうな人だなってね、こういう人も珍しいな、聖書の中で珍しいなと思ったんですけども、例外じゃないんですね。でこのことからの教えっていうのは繰り返して言いますけども、一つは我々が知らなければいけないことは、ここで11節で、12節で、ではお前の手に任せよと主が言われたように、これからヨブが、その後ヨブの身に試練が追ってくるんですけども、我々が知らなきゃいけないことは、我々が正しく神の前で、まして週末を通るときに、試練は避けることはできないということになります。惑わされたクリスチャンの場合、試練以前で、試練じゃなくて逆にね、ヨブの3人か4人の友達みたいに、ヨブに悪口言ったりするような立場になっちゃうかもしれませんけども、しかし、我々が正しく歩むときに、試練というのは、許されてくるという厳然とした、政治的な原則というのを見ていきたいと思うんであります。で、そういうことは聖書に書いてあります。例えば黙示録3章10節ですね、カナン時代のことに関して、あなたは私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろうって言われたんですね。だから、ここではっきり分かることは、試練の時が来ると言ってるんですよ。それは、予部の試練と通じるんですよ。だから、先ほど私が言いましたように、やっぱりこれって予部記って単独じゃないんですよ。やっぱり予表なんですよ。で、それは、寒暖時代、全世界を来る、試練の時っていうか、予備期の、再現なんですよ。その時に、あなたを守ろうって、だから、フィラデルフィアに歩みする時に守りがあるんですけども、予備みたいに守りが来るんですけども、しかし、試練が来ないわけじゃないっていうことです。台風が来る家も、でもね、堅固な家だから守られたって、そんな感じです。来ないわけじゃない。試練が来ないわけじゃない。風が吹かないわけじゃないっていうことです。で、このパターンを覚えておいてください。だから、やっぱりそういう時が来るんであります。そしてそれを経て残ることに、で、なんで神様そんなことを許すかなと思うんですけども、残ることにポイントがあります。もう一つ見てみましょうかね。イザヤ書28章の28章28章の10節、だから神である主はこうおっしゃられる。見よ、私はシオンに一つの石を石勢として据える。これは試みを経た石、固く据えられた自然のたっとい頭意志。これを信じる者は荒れていることはないってことですね。この十四節の真ん中はね、これは試みを経た石っていうことであります。 で、試み減るってことはいろいろね、艦の中を取ったり、あのね、あの雨が降ったり、台風が来たりとかですね、風で飛ばされとか、そういう試み減って、そして残る石にポイントがあるということを言ってるんであります。だから、あの、我々の思いは、そんな苦難なんか通さないでということなんですけども、もし神様の方法は、やっぱり、あの、試みを経た石を用いたい、また、試みを経た石を、と共に歩みたいというようなことなんですね。だから、我々はやっぱり、神の言葉に従い、そして永遠の命を得るということでしたらば、やっぱり神のことを尊重しなきゃいけないんですね。あの、これはイエス・キリストも通られた道で、この試みに対して一番の第一義的なこれイエス・キリストのことだと思うんですよね。試みに対して。イエス・キリストもそうです。あの、ね、弟子の裏切りもありましたし、また群衆たちにね、十字架につけようとか言われたり、また、あの、律法者、パリサイ人にね、カルト扱いされたりとか、そういう試み下手っていうことであります。だからこそ、信仰の完成者、模範であり、完成者である、イエス・キリストということで、我々の信仰も模範になるんです。だから、そういう意味合いでは、我々も、やっぱり、あの、これを経ていくんだということを覚えてください。で、神、あの、多くのクリスチャンの間違いは、なんかこう、ほわかしたことを求めていくんですけども、聖書的意味ならば、我々は試みを経て、そしてなおかつ残るものとして神によって受けられていくという、こういうポイントはぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。ことですよね。で、読みの方に戻りますけども、17節、ある日、彼の息子娘たちが一番上の兄の家で食事をしたり、葡萄酒を飲んだりしていたとき、使いがヨブのところに来ていった。牛が耕し、そのそばでロバが草を食べていましたが、シバ人が襲いかかり、これを奪い、赤い者たちは剣の刃で打ち殺しました。私一人だけが逃れて押し出しするのです。で、牛はいっぱいいたし、ロバもいたんだけど、みんなこの、殺されて奪われちゃったということですね。16節、この者がまだ話している間に、他の一人が来ていった。亀の日が天から下り、羊と若い者たちを焼き尽くしました。私一人だけは逃れて押し出すのです。羊も奪われてしまったということですね。17節、この者がまだ話している間に、また他の一人が来ていった。カルデア人が三組になってラクダを襲い、これを奪い、若い者たちを杉の葉で撃ち殺しました。私一人だけは逃れて押し出すのです。ラクダが捕らえちゃったということですよね。で、18節、この者がまだ話している間に他の一人が来ていった。あなたのご子息や娘さんたちは一番上のお兄さんの家で食事をしたり、ブドウ酒を飲んだりしておられました。そこへ荒の方から大風が吹いてきて家の室みを打ち、それがお若い方々の上に倒れたので皆様は死なれました。私一人だけは逃れてあなたの知らせのです。今度は何とやろうことか、息子や娘はみんなこの死んでしまったということですね。これはあの、親としてもね、もちろんなんか多少でも、財産を持っていたら、まあ財産しか持っておりませんけども、でも、持ってちょっとこう非常にショックなことですよね。で、まして子供は失っちゃうって、非常にショックであります。これは、皆、持ち物に対しての試しなんです。サタンが言ってますよね。牛舌でね、あなたの手を伸べ、彼の全ての持ち物を打ってください。そしたら呪うに違いありませんということです。だから、観覧時代の、試みとか、試しっていうのはありますけども、妙見を見た限り、その一つを分かります。それは、持ち物を失っても、正しく神の前に立ち得るか、立ち続けることができるか。それによって、結局は、持ち物を失っちゃったら、もう結局は、もう、従うつもりないのかっていう試しです。そうなります。で、これ実際そうですよね。で、これロバとか羊とか、これみんな例えにも通じます。今で言うならば、羊とか牛は、クリスチャンの例えだから、今で言うならね、教会のをクリスチャンが信者がみんな去っちゃっても神に従っていくかってことですね。だから息子娘は失うって、だから息子娘はね、やっぱり 自分の息子娘、信仰の息子娘って、これやっぱり自分のね教えた信者さんとかですよね。それぞれ去ってしまっても従っているからです。で、新約聖書の中からそれを暗示したようなことありますよね。父は子をね訴えて死に至らせるとかね、兄弟は兄弟を訴えるとか、だから教会の中でそういうふうに分裂があったり、または自分の同心の人とか信者さんから訴えられたり反逆されても、しかし正しく神の言葉に立つかどうか、それが観覧時代の一つの明らかなこの試しであります。この中にあります。で、これはイエス・キリストの生涯において従事したと私は理解しています。それはイエス・キリストの生涯ってね、3年半ですけども、で、ずっと順風満帆であったかというと、人間的に言えばイエス・キリストの生涯ってはっきり言って最初は良かったけども、あとは落ちぶれて名声もね、富も最後や命も失ってしまったっていう失敗者ですよね。人間的なことですよね。神の前に違いますけども。で、その強制とか信者の数から言ってもそうです。福音書の初めの方の三条の水君とかね、見ていくと、給食をしても4000人、5000人とか集まるって、男だけでですよ。だから、女子供入れたら1万人優に超えてますよね。すごいですよね。今でも1万人って、1万人は10人の人の前で話したぐらいですからね。大した人の前で話したぐらい1万人ってすごいですよね。でももう大変な、今でもカリスマ的なメッセンジャーですよね。で、そういう人たちがね、ああ、素晴らしい神の奇跡で、これこそ神の技だ、神のメッセージだって言われてるわけですよ。で、それ、皆さんがそういう立場、仮になったらどうですか？武道館を集めた歌手じゃないですけども、メッセンジャーとしてそうなったら、やっぱりこれってずっと続いてほしいと思いますよね。信者減るより増えた方が。で、悪口言われるね。だけどでも、結局でもイエス・キリストの生涯を見ていく限り、そういった群衆って運散無償してしまうんですよ。逆にキリストが十字架に仕掛けた時、その群衆がね、群衆が叫んだって書いてますから、十字架にこいつを脅すなら十字架につけろって言ってるんです。だからこの中にもしかすると、三重の水溝を来た人たち、聞いた人たち結構いるんじゃないかと思うんですよ。なんかこう、他人事と思えない、なんかありそうな感じですよね。だから、信者を失ってしまうってことですよ。で、イエス・キリストは、コロミを経た石であるというときに、一つの試しは、明らかに、神の言葉に従って、なおかつ、信者が消えてったり、そういう人から逆に非難されたりとか、その時に、それでも神の言葉に従っていくのかっていう試しですよ。そうですよ。そうですよね。で、持ち物を失うっていう感じですよね。でも、主は、やっぱり、非常に感謝のことですけども、言われていることはずっと一貫しておりました。やっぱり立法者はパリサイ人にね、蛇をまむしのせいって神に言われたらそう語る。で、また、群衆が増えようと減ろうと、人数が減ろうと増えようと、何も言うことに変わりがないんですね。一貫して同じことが言ってました。だから、この主イエス・キリストの歩みが、和に対して模範だってことを覚えてください。人が流行ったからね、どっかで聞いたことありますけどね、観覧後経験説にすると、信者の人数が減るとか聞いた。その牧師さんはどうなんですか、何喋ってるんですか、観覧前ですか、中ですか、こうですか。なんか感じでは観覧前喋ってそうな感じですよね。信者が減りますからね。で、それは違うんですよ。それは違う。違うんですね。だから、そういう意味では我々は、信者が減ろうと増えようと、やっぱり同じことを語っていかないといけない、感じですね。で、その結果でも困難、困難に遭うかもしれませんけど、でも、それでも、従っていくかどうかっていう。だから持ち物を、失う可能性があるっていうことに関しては、覚えておいてください。で、自慢じゃないけど、レムラントも減りましたけどね。一時セミナーかなり、20人越すかなってぐらい来てたんですけども、減りました。その後見事に減りましたけどね。で、だからって言ってね、暗号で文句を言われた方は暗号をやめないでよかったですね。やめちゃっちゃ違いますよね。だから、 変えないんですよ。だからかろうじてやっぱりそれは残ることができてよかったと思いますけども、その時は分からなかったんですけども今思うとやっぱりこれが正しいんですよ。人数が減ったからといって歩みを変える、それも試練の一つとしてあるんですよ。だから我々はこれからの備えとしては関内時代に入った時に皆さん教えてる人とか導いてる人たちがそっぽを向いていくかもしれませんけども、そういう失うってことが必ず来ると思いますけども、その時にとどまるかどうかっていうことを前もって語られてるんですよ。だからぜひとどまり続けていっていただきたいというふうに思います。もし逆にそれをただ残念ながら今の教会の働き人は他人を非難するわけではありませんけども、残念ながらやっぱり人の数を見ちゃってる人多いんじゃないかなってね、話がね、こうそうじゃないと人が来ないとかなんだとかね、それは危ないですよ。それ試練に遭うってことですよね。信者は増え減るよりは神のことが変えちゃうってことですからね。それってもうね、他人事じゃないんですよ。だから彼の全ての持ち物ね、全ての持ち物を打ったらなんとかって、これ他人事じゃないんですよ。だから牧師にもこういう試練来るんですよ。教会にも来るんですよ。でその時どうするかっていう感じですよね。だから単に呼ぶだけの問題だって、例え意味合いとしては明らかにこの教会に関しては揺るがしですよ。それでもとどまることができるかどうかって感じですね。ニュースです。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひるして礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒めべきかな。ってことですね。で、この時に、ヨブは言ったんですね。だから裸で出てきたって、まあ赤ん坊みんな裸で出てきますからね。洋服着てませんし。要するに何も持ってこないで来たんだから、死ぬ時にもう裸で帰ろうって。それがこの世のものっていうのは、まだこの世のものに過ぎないんであって、それを失ったとしても、しかし、神の前に、正しく歩んでいきたいということであります。で、これが歩むべき姿であります。そして、イエス・キリストの生涯っていうのは、わかることは、あらゆる人の、旧約におけるあらゆる人ってみんなイエス・キリストの方なんですよ。で、主ご自身が言われました、聖書は私について明かしするものだって言ってましたように、モーセもある意味ではキリストの方です。律法を与える方でして、またダビデは王としてのキリストの方です。ヨブもまたイエス・キリストの方なんですよ。それは前も言ったと思うんですけども、イエス様の生涯も最後はちょっと失礼な話で恐縮なんですけども、下着もくじで取るって言ってるから、やっぱ裸で帰ったんですよね。そうですか、思えないんですかね。まあ、あんまりね、不敬虔な話で、ではあるんですけども、そういう意味合いでは、ヨブはイエス・キリストの一つの、一面を表しています。それは、裸で来て裸で帰るってことですね。で、まあ、裸っては、まあ、それは、服を着てる着てないんですけど、それは、肉体のことだけにこだわらず、一つは何も持って帰らないってことですね。だから洋服も持って帰らないんですけども、もっと他のこともありますよね。例えば、エスキスの場合、要するに人間的にもそうですよね。最後にはね、群衆もとっくに裏切ってるし、最後には十二弟子みんな逃げ回っていっちゃったんですよね。逃げていっちゃったの。雲の子散らすんですね。そういう意味で失ってるんです。すべて失ってるんですよ。人間関係をですね。人間関係をしなくて。で、もう一つは、やっぱり、キリストの、でも人間って持ち物だけだって、やっぱりプライドとかあるじゃありませんか。ね、奉仕者として、こんだけやることをやってきたとか、一人でこんだけのね、感化を与えたとか、あると思うんですよ。それも、明らかにイエス・キリストは全て失ってますよ。だって、ね、三条水婚した群衆たちがね、こいつを十字架につけようって目の前で言ってるわけですから、俺の働きって何だったんだかってことですね。そういうところがね、大変良い評判があったわけですよね。イエス・キリストはこのナザレのイエスこそ真の救い主だと私は思うっていっぱい人がいたんですよ。 でもそういうのをみんな取り払われて、そして異端扱いされて、そしてサンヘドリンでね、全員一致でこう十字架に、この死刑だって決まった。だからカルトとして死んでいったわけですよ。少なくともこの世では何も名声って持って帰れなかったんです。明らかであります。名声は持って帰れませんでした。そういう意味でも裸だったんです。でこれは我々も似たようなところを通るんだってことを覚えてください。我々が観覧試合に入っていくときに、必ず皆さんのプライドとか、また皆さんが良い評判がもしあったとしても、それはみんな全てねじ曲げられてカルトの証拠というふうに言われてきますよ。その時の問題はそれにもう耐えきれなくなってですね、ああもうやめたってこうね、レムラントは私は騙されてきたんだとかですね、まあ間違いあってやっぱりかっぱり観覧前にキリストは来るべきですとか、そんなこと言っちゃって位置が距離掴んじゃうと永遠の命も危なくなってしまいますので、真理を見ててください。でですよね。だからプライドとかそやったぞっていうのは自分の達成感だとか名声ですよね。結構名声って大事なものだと思うんですけどね、プライドとか名声って。でもそれの全てを剥ぎ取られても、でも従っていくかってことは明らかにイエス・キリストの生涯では言われてます。またヨブもそうですけどね。その時我々はそれを模範としてみて、それでもやっていくかって言われてですね。だからレムナントも幸か不幸かね、そういう経験をしてきました。カルト扱いされましたからね。頼んでもね、一生懸命カルトって書いて、毎日のように書いてて、今でも書いてるんでしょうか、見てませんけども、そういう人はいるって。でそれでおかげさまでどんどん来る人が少なくなりましたけども、その時は思えない。私もやっぱり、正直なこと言いますけども、10年以上ね、エルメナイで一生懸命メッセージ書いてきて、やっぱり若い人から、すごく教えられましたとかいうメールをよくもらってたんですよ。で、そういう人たちがやっぱり、どんどんどんどんやっぱりおかしいのねってことで、メールしてきていなくなる人もいるし、メールしなくてもやっぱり来なくなってる人、見なくなってる人いるんですね。やっぱその時ちょっと、それは持ち物かどうかわかんないけども、やっぱりやってた本人としてはやっぱりちょっとショックな面がないでもありません。だけど私はなんでこんなことを言えるかなと思ったんですけども、やっぱり一つはこの、書いてあるようにやっぱり裸で来たんだから裸で戻れるかっていうことですよね。地上の評判を失ってもそれで戻ることができるかってことですね。逆に地上の評判にとどまるのか、地上の評判ね、イエス・キリストだって地上の評判にとどまったりプライドにとどまっていたら、イエス様は言われましたね、捕まる時にね、私が12万人以上の天使たちを呼び集めることはできないと思うのかってね。でももしそんなことをしたらこうなるべきと言われたら神のことはどうするのって言ったように、神様の向こう側何も消えてしまいますね。キリストのプライドだけが残って働き消えちゃいますよね。同じようにレムラントも、そこまでのことではないんですけども、小さなことですけども、自分のプライドを取ってそこでね、なんかちゃんちゃんばらば人間的な戦いをしてしまったら、やっぱり神の働きも何も消えちゃうだろうと思います。だからその時どれを取るのかって、神様の心とか示しは何もするなってことでしたんで、しょうがないなと思ったんですけど、何もしないようにしましたけども。で、そうするとね、悪口、本気の人は悪口します、見ますし、そうするとね、私にとっては、私の小さなプライドにすぎませんけども、失われていきます。でもこれは私にとってのことですけども、皆さんにとっても同じことが起きてくると思うんですね。非常に大事だった自分の名声だとか評判も消えていくときに本当にどうなるかっていう感じですね。そういった働きが入っていくときにどうするかってことです。で、21節、ヨブはこれになっても罪を犯さず神に愚痴を起こさなかったってことですね。で、非常に感謝なことは、やっぱりヨブは試みを経て、少なくともこの試みは無事に、御心の中で終わらすことができたんですよ。で、大事なことは、やっぱり我々も、ポイントは、 試み経るけども、試み経て途中で消えちゃう人が多いんですよ。やっぱり試み経て、そして残るということに大きなポイントがあるってことを、どうぞ思ってください。消えてしまったりね、失われてしまったりっていうのは、やっぱりそれだけのもんなんですよ。だけど、神様は、やっぱり残った人とやっていきたいということだと思います。レマンって正直そうです。やっぱりね、皆さんってそんなおかしなカルトなんですかって聞かれると私はさすがにムッとしますね。あなたはそう思うならどうぞ勝手に言ってくださいって。そういうふうに返したかどうかわからないけども、そういうふうにです。でも、そういう中であっても、やっぱり真にやっていこうっていう人はやっぱりちょっと、信頼感がきますけども、それ違ってくるわけですね。だから同じように、主も、そうなんだと思うんですね。だから、そういう意味合いではやっぱり我々が入るべき天の向けに入るとか永遠の命を獲得するって本当に狭いもんですよね。でも主の、導きはやっぱりこの予防の苦難を経たとしても決して正しく神の立場に立つ人とやっていきたいっていうことだと思うんです。やっぱり神様はそれにこう出していて、そしてしかも繰り返すようですけども、寛大時代ってそういう時なんですよ。繰り返すようですけども、ヨブの苦難を経てなおかつ残る人と、神を選びたいってことなんですよ。ですのでそんな時に遭遇するならば、これにヨブ家は明らかに困難時代を想定していると思うんですけども、こんな苦難を経てもなおかつ正しくとどまるかっていうことに関しての語りかけがあるということをぜひ覚えておいてください。それを通してお一人一人は、真理を見ていくんだって、このあたりをですね、ぜひ、見ていっていただきたいと、そういうふうに思います。じゃあ